本日は賛美歌21を使用します。礼拝備えの賛美歌403番を歌いましょう。
これでいいね。録音。
ただいまより聖霊降臨節第21手術の礼拝を始めます。 皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。正英26番を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、御名は皆を崇めさせたまえ、御国を建てさせたまえ、御心の天になるごとく地にも建てさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。賛美歌21の93の 4a です。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により出来上がり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に委ねり、三日目に死人の地へよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生けるものと死ねるものとを裁くたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の見方が、生徒の交わり、罪の許し、体の許しがあり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌474番を歌います。
闇よも
牧会祈祷を捧げます。私たちを許しをもって導いてくださる御在天の父なる神様、今朝高野原教会に集い、愛する兄弟姉妹方と共に賛美と祈りの礼拝を捧げられますことを心より感謝いたします。10月も半ばになりまして、心地よい季節となりました。秋を忘れたのかと思えるほどの残暑もすっかり影を潜め、私たちにとっては最も行動しやすく、また自然の恵みへと誘ってくれます。主なる神様、この一週間一巡りの日々の生活の中で、知ると知らずに関わらず犯しました数々の罪をお許しください。またたくさんのお恵みをいただきながら、この世のことに追われ、あなたを後回しにすることが多々ありましたことを重ねて懺悔いたします。私たちはそれぞれのこの世の関わりの中で働き、学び、勤しみながら、小さなことにも一喜一憂するものです。あなたからいただく平安の思い、喜びを感謝いたします。そしてまた、いつも隣人のことを覚えていけますように導いてください。世界に目を向け、自分自身の存在を大切にするとともに、他の国々の人々がどのような状況の中で生かされておられるか想像する心を養ってください。主なる神様、私たちの信仰はこの高野原教会を通して養い育てられます。そしてまた、私たち一人一人が高野原教会を作っていきます。どうか枝々の働きを覚えていけますように、特に本日礼拝をもたれます 聖歌隊の練習、婦人会礼会、CS 教師会の働きを祝福をもって導いてください。また本日は新学校日です。若い魂が宣教の働きに目覚め、伝道に情熱が育まれますよう、各新学校のお働きが豊かに祝福されますよう心よりお祈りいたします。本日はこの高野原教会で牧会補佐をしてくださっている吉田茂新学生のお話を伺おうとしております。どうぞこれからの新学生が牧会者として立っていくために良き学びがなされ、私たちも温かく見守っていきたいと思います。神様のお導きが豊かにありますよう、また祝福がありますように心からお祈りいたします。季節の変わり目でしょうか、多くの方が体調に支障をきたしておられます。またご高齢のため教会に足を向けにくくなっておられる方もいらっしゃいます。どうぞ主の癒しと慰め、お導きの御手が届きますように、また教会で楽しく交われますように心よりお祈りいたします。言い尽くしません感謝と祈りを、今日この礼拝に集われましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌402番を歌います。どうぞお立ちください。
Thank you.
ぞお座りください。聖書朗読をしていただきます。新約聖書ルカによる福音書17章の20節から25節です。そしてその後、吉田茂新学生に神の国は来たと題しましての説教をしていただきます。それではよろしくお願いします。
ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えと言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。
昔々ある村にとても貧乏な男がいました。働き者の男です。しかしいくら働いても暮らしはちっとも楽になりません。というのも、実は男の家には貧乏神が住み着いていたからです。男は福の神が来て裕福になるのを夢見ていました。そんな男にある日妻ができました。いい嫁だ、よし、わしも頑張るぞ。男は以前にも増して働くようになりました。そうなると困ったのは貧乏神です。よう働く夫婦じゃ、なんだかここには居づらくなってきたの。わしはどうすればいいんじゃろう。それから何年か経ったある年の大晦日、男の家ではわずかながらもごちそうを用意して正月を迎えようというとき、ウェーン、ウェーン、天井裏から泣き声が聞こえてきます。誰じゃろ、見てこよう。男が見に行くと、なんと痩せたおじいさんが一人、声を張り上げて泣いていました。あんたは一体誰かね？わしは貧乏神じゃ。ずっと昔からこの家に住んどったのに、お前ら夫婦がよう働くもんで、今夜福の神がやってくるっちゅうんじゃ。そしたらわしは出ていかんとならんのだ。わーん、わーん。そして貧乏神がかわいそうになったこの男は、ついにこんなことを言ってしまいました。せっかく長いことおったんじゃ、これからもずっとここにおってくだされ。嫁も口を揃えて、そうじゃ、そうじゃ、それがええ。こうしているうちに、夜も更けて除夜の鐘が鳴り出しました。これが神様の交代を知らせる合図です。その時、戸を叩く音がしました。こんな夜更けに、どなたですじゃ。わしは、神の国からはるばるやってきた、福の神でございます。ついに、福 の神がやってきました。福の神は貧乏神に気づくと、なんだ貧乏神、まだおったんか、はよ出ていかんと力ずくでも追い出すぞ。だが貧乏神も負けていません。何をと福の神に突進しましたが、痩せてひょろひょろの貧乏神とでっぷり太った福の神では勝負になりません。それを見ていた夫婦は、あ、危ねえ、貧乏神負けるでねえというふうに言いました。驚いたのは福の神の方です。なんで貧乏神を応援するんじゃ。夫婦は貧乏神と一緒に福の神を押し出します。とうとう三人がかりで福の神を家の外に押し出してしまいました。福の神はあぜん呆然、わし福の神じゃよ、中にいるのが貧乏神、貧乏神は嫌われて福の神は大切にされるはずじゃったのに、一体どういうことじゃ。首をひねりながらすごすごと福の神は引き上げていきました。やったやった。次の日は正月です。貧乏神も一緒に祝いました。それからというもの、貧乏神のせいでこの家は貧乏が続きましたが、夫婦は満足し幸せに暮らしました。これは貧乏神と福の神という日本の昔話ですが、どうでしょう。今日の聖書の箇所に少し似ているというふうには思いませんでしょうか。確かに細かい部分では除夜の鐘といった印であったり、結末など異なる部分は多々ありますけれども、様々な解釈のできる面白い物語だというふうに思います。やはり一番面白いのは福の神を追い出してしまうところです。せっかく裕福になりたくて待ち望んだ福の神を、情が湧いてしまった貧乏神のために追い出してしまうのです。今日の聖書の箇所に入る前に、この物語でも今日の聖書の箇所でも出てくる神の国とは一体何でしょうか。この神の国という言葉は聖書の中でこのルカに一番多く出てくる言葉です。だいたい36回くらい出てきます。聖書では神の国についてこういった例えを用いて書かれています。例えば、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、これはルカからですけれども、まあ、なんとなくわかるような気がいたします。同じくルカの箇所からですけれども、神の国はカラシダニに似ている、またパンダニに似ている。当時の人々には分かったかもしれませんけれども、今の私たちにはさっぱり意味が分かりません。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。この箇所は使徒言行録からですけれども、ぜひその内容を私たちは知りたいなというふうに思います。しかし、この使徒言行録の箇所には、この神の国について話された内容は書かれていません。また、神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和の喜びなのです。これはローマの信徒への手紙からですけれども、これもなんとなく理解ができるような気がいたします。正しくないものが神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけません。みならなもの、 偶像を礼拝する者、貫通する者、断食をする者、泥棒、強欲な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は決して神の国を受け継ぐことができません。あなた方の中にはそのような者もいました。しかし主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なる者として義とされています。これはコリントの信徒への手紙、コリントの信徒への手紙1の方ですけれども、これは当時のコリントの教会の状況の上でのパウロの発言であり、この箇所をそのまま現在に用いることは必ずしもできませんけれども、非常に具体的であり、少し過激な部分もありますけれども、強欲な者、人を悪く言う者、酒にという箇所がありますけれども、とうとうは私を含め皆さんにも当てはまるところはあるのではないかと思いますし、非常に嬉しいし、励まされる箇所ではないかと思います。では、この神の国についてもう少し詳しく見ていこうと思います。神の国は領域というよりも、むしろ神の支配、神の統治といった意味が強い。歴史的に見ていきますと、旧約には神の国という言葉は用いられていませんが、神はイスラエルの王であるばかりではなく、自ら創造した全世界の支配者として仰がれています。しかし、人間が神に背いたために、神はその支配を恵みとして示されました。神はまず、アブラハムを召してイスラエルを選び、その真の王となられました。ダビデも神のしもべとして立てられ王となりました。後にイスラエルの王国が南北に分かれて滅亡の悲運を経験した時代にも神の支配の思想はかえって強められ、神がやがて主権を全世界に権限する時が切に待望されるようになりました。新約においては神の国は主に3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカに見られます。イエスは時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという宣言を持って活動を始められ、以後神の国の教えの中心内、神の国の教えを教えの中心内容とされました。イエスの神の国は歴史のある時点において人間の力によらず神の力によってこの世に突如として入ってくる神の支配のことです。それはいつ来るかはわかりませんが、いつ来てもいいように人は目を覚ましてこれを待たなければなりません。しかしまたこの神の国は他方ではイエスによってすでに歴史の中に入ってきてもいます。イエスの悪霊追放は神の国の到来の印であり、数々の奇跡はイエスこそ期待された救い主であることを示しています。こうしてイエスの教えと技においてすでに神の国は始まっています。神の国がこのようにイエスによってもたらされた賜物であるから、人は悔い改めてこれを受け入れることが求められています。今日読んでいただいたルカの福音書は、神の支配される後に来る未来の神の国というより、今現に来ている神の国を表すのに、この神の国という言葉を使っています。ただ今日ということ、今日が 神からの力によって満たされることだけである。それ以外のことはすべて神の御手のうちにあるということが、ここでルカの暗示していることです。次に今日の聖書の箇所で20節から見ていこうと思いますけれども、まず神の国はいつ来るかというファリサイ派の人々の問いがまず示されています。ファリサイ派は皆さんもよくご存知のことと思いますけれども、ユダヤ教の一派であり、学者階級の間から起こり、律法の厳格な実践をいたしました。一般庶民階級を区別し、また軽蔑していました。パウロもまたその中の一人でした。時に偽善的と言われ、イエスによって痛烈に非難されました。そしてイエスを律法を汚す者、罪人と交わる者として敵対し、十字架にまで追いやります。ファリサイ派の人々は、イエスが誰であるかよく分かっていませんでした。弟子たちには同じルカの9章21節以下にイエスが自らの死と復活を予告していますけれども、イエスは誰にもこれを話さないようにと命じています。ファリサイ派の人々は一体いつになったら神の国は来るのか、それを知ることができる印が次々と歴史の中でどういう順番に起こってくるのか、それで今私たちは時代の中のどのあたりにいるのか、こういうことを常に考えていました。20節の神の国は見える形では来ないの、この見える形というのはギリシャ語でパラテレーシスというふうに言いますけれども、これには3通りの意味があります。第一に、ファリサイ派の人々や黙示思想家が考えるように、天体観測や自然現象の異変の観察であったり、そういったことを意味しています。第二には、過ぎ越しの夜の遵守、これは過ぎ越しの夜は週末の夜の先取りと考えられていたからです。第三に、律法遵守。第二の意味はルカ福音書の編集段階では考えられません。1と3は可能です。神の国は天体観測などの印や律法遵守などによって来るものではないというふうにイエスは言っています。21節、神の国はここにある、あそこにあると言えるものではない。これは空間的に限定されるものでも、ユダヤ民族とその土地に限定されるものでもありません。しかし、神の国はあなた方の間にあるという意味は、単に精神的に心の中にあるということではなく、神の国は今すでにイエス・キリストの宣教と病人への癒しにおいて来た、すなわちあなた方の間にいるイエスにおいて来たということを示しています。つまり、私であったり私たちがいるその真ん中に、ただ中に神の国が存在する、あるということです。22節、先ほど、言いましたように、ファリサイ派の人々は神の国はいつ来るのか、それを知ることができる印はいつ来るのか、今自分たちは歴史の中のどこにいるのかということを考えていました。旧約聖書のダニエル書の12章の1節から12節の中にはこうあります。その時、大天使ミカエルが立つ、 彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの試練。しかしその時には救われるであろう。多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大地の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。ダニエルよ、終わりの時が来るまでお前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。そしてダニエルは神と出会います。一時期、二時期、そして半時期経って聖なる民の力が全く打ち砕かれると、これらのことは全て成就する。こう聞いてもダニエルは理解できなかったので尋ねました。主よ、これらのことの終わりはどうなるのでしょうか。彼は答えた。多くの者は清められ、逆らう者はなお逆らう。待ち望んで1335日に至る者は誠に幸いである。以来、神の国の到来の印に関する公式的な教説がますます発達していきました。また人の子メシアの出現の時点を算出する試みも行われました。メシアの出現ということが神の国を意味するほど決定的に事実となるのはいつか。それを知りたがっているファリサイ派の人々の問いをイエスはここで取り上げられました。けれどもその答えによって彼らの問いの前提を否定されました。神の支配される未来は人間的な期待が考え出すいかなる図式にも枠をはめられないということです。23節、これはメシアがここにある、ここにいる、あちらにいるという当時多くいた偽預言者への警告の言葉です。私は四条河原町に住んでいまして、よく辺りをブラブラしているわけですけれども、よくバンに乗って、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、さもなければあなた方には地獄が待っています。イエス・キリストは汚れた人間の罪を、というふうに週末を叫んでいるグループを見かけます。同じルカの20章7節以下に、惑わされないように気をつけなさい、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。また戦争や暴動のことを聞いても怯えてはならない。世の終わりはすぐには来ないからであるとあります。24節、人の子の到来は突然であるという意味を示しています。並行記事のマタイの24章27節には、稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るとあります。この稲妻の光のイメージは神の出現、旧約の黙示的思想からの表現です。25節、この後19章11節まで読み進めますと、こうあります。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例え話を話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにでも現れるものと思っていたからである。目視的な思いが募って、自分たちの思い描く神の国は今にも来る、こういう切迫した感覚を当時の人たちは持っていたわけです。預言者か、 メシアか。そう思われるイエスがいよいよエルサレムに入るとき、自分たちの思い描く神の国はついに来るんじゃないかと、こういう期待が漂っていたわけです。ではそこまで期待される神の国をもたらすイエスとは、と歴史的に少し遡っていくと、同じ旧約のマラキ書の3章19節から23節にはこうあります。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われます。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためにホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。ここでメシアを待望しているのがよくわかります。ここでの預言者エリアは、おそらく後に出てきますヨハネのことを示しています。またヨハネによる福音書1章の19節から27節には、エルサレムのユダヤ人たちが司祭やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問をさせたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何者なのですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。使わされた人たちはファリサイ派に属していました。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。このヨハネの意識では、イエスが待ち望まれたエリアであり、イエスはヨハネがエリアであると考えていました。ここでの人々の背景にマラキ書のエリア待望があります。しかし、旧約で描かれた神の国、メシア待望の目視的な思想をイエスは拒んでいます。繰り返しになりますが、21節のところにはこうあります。神の国はここにある、あそこにあると言えるものではない。これは空間的に限定されるものでも、ユダヤ民族とその土地に限定されるものでもありません。神の国はあなた方の間にあるという意味は、今私たちがいるその真ん中に、ただ中に神の国が存在するということです。今日の箇所では、イエスはむしろ自らの働きによって神の国が現在目の前に来ている、あるということを教えています。ですが、私たちは最初に戻りますけれども、福の神を追い出してしまった男夫婦のそれのように、イエス・キリストが世の中から迫害され、憎まれ、排斥されたということを忘れてはいないでしょうか。人の子の日を、神の国を一日だけでも見たいと願うより、まずそのことを 思い出しなさいとイエスは言っているのではないかと思います。イエスは二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいると言われました。その約束を信じて私たちは集まり、そして祈るのです。そこに主なる神がおられ、私たちの思いをはるかに勝る慰めと希望を与えてくださる。その意味で主を心から信じる人々が心を合わせて祈るということは幸いなことです。共に礼拝を捧げているということは素晴らしいことです。イエス・キリストご自身が共にいてくださるのだという確信を持って生きるところに神の国があり、キリストの愛の支配がそこに始まっているからです。もう少しで私たちはアドベント、そしてクリスマスを迎えます。多くの苦しみを受け、十字架につけられ、また私たちの罪をあがなってくださった主を覚えたいと思います。また今ここに主イエスが共にいてくださり、神の国が今日ここにあることを覚えて歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、今日こうしてあなたによって集められ、共に礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。今日、神学校日という日にこうしてここに立たせていただき、メッセージを語ることができましたことを感謝いたします。私たちは神の国を見える形で待ち望んでしまいますけれども、あなたはそれをいさめ、今ここに私が共にいて神の国はあるということを教えてくださいました。ですが現実は、この世界は混沌としていて、思い、迷い、煩うことが多々あります。ですが、あなたが共にいて正しい導きをなさせてください。今日ここに集うことのできなかった人々の上にもあなたの豊かなお恵みがありますように。そして健康を崩されている方々の上にあなたの豊かな癒しがありますように。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌536番を歌います。どうぞお立ちください。
Thank you.
お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
として新しい1週間を喜んで生きることができますようお守りください。今捧げましたものはあなたからいただいた恵みの一部をお返しいたします。どうか清めて御用のためにお使いください。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝を持って御前に捧げます。アーメン。
今日誕生日を迎えられる方がおられますので、その方のためにご一緒に祈りたいと思います。伊藤悦子さんという方です。では祈りします。神様、ケアする姉妹である伊藤悦子さんは今日この日に尊いあなたよりの命を受け、そのことを今共に覚え祈っております。どうか悦子さんのその日々の生活の上に、またその信仰の歩みの上にあなたの豊かな恵みと祝福が出されますように導きを与えてください。悦子さんは信徒の友の係を地道に続けてくださっています。あまり人に見えないところで、しかし本当に誠実にその技を成してくださっています。また今年度から家庭集会のために自宅を開放され、そこでも良き働きを成してくださっています。どうか悦子さんのその歩み、そしてまた尊いご家族お一人一人の歩みがあなたによって恵みと祝福に満たされたものとなりますように、導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前に捧げいたします。アーメン。それでは14日いただきます。おめでとうございます。それから、先週もお渡ししましたけれども、受選40周年、40年以上の方ということで、今日いらっしゃいますので、記念の品をお渡ししたいと思います。岡原武さんです。ありがとうございます。以上です。
牧会報告をいたします。本日礼拝後の集会といたしまして、コーヒーアワーがございますので、どうぞ皆さんお残りいただいて神田の時をお持ちください。そしてその後で聖歌隊練習が2階の方で、婦人会の礼会がこの会堂で、 CS 教師会が地下室1時半までありますので、どうぞ覚えてください。そして CS の教師会の後、奈良県伝道会 CS 教師研修会が午後2時半から5時まで大和郡山教会で持たれます。今週の集会といたしまして、聖火キズ家庭集会が今お祈りで覚えられましたように伊藤圭スタッフで持たれます。16日火曜日10時30分からです。そして聖書講座が17日水曜日午前10時30分から、同じく晩祷会が17日の水曜日午後7時から持たれます。どうぞ覚えてください。ピーターパンのお昼ご飯が18日木曜日午前11時30分からございます。今回10月は鈴木康子さんにバイオリン演奏をしていただきますので、皆さんよろしかったら振るってご参加ください。で、街道清掃日が19日金曜日、婦人会の三好さん、三山さん、青年会の西村さん、よろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座が20日土曜日午前10時30分から持たれます。どうぞ覚えてください。そして同じく20日に岡原忠司慶の記念会がこの教会で1時30分から持たれます。遠藤先生の面会日18日木曜日ですので、どうぞ先生とお話しなさりたい方はぜひご遠慮なく先生に申し出てくださいませ。次週私立礼拝は聖霊降臨節第22日主日です。遠藤牧師より離散した神の子たちと題しましての説教をしていただきます。そしてその21日の礼拝後の集会といたしまして、壮年会の臨時礼会が持たれます。で、同じく聖歌隊の練習伝道委員会が持たれますので、どうぞ覚えてください。野外礼拝が10月28日午前10時30分からカトリック野外礼拝センターでございます。会費といたしましては1家族300円いただくことになっています。持参していただくものはおにぎりです。で、恒例のバーベキューと豚汁、そして食後の楽しい交わりのひとときなどが持たれますので、ぜひご参加ください。で、お見足が悪い方はどうぞ10時から10時30分までに教会に来ていただきましたら送迎いたします。帰りもご遠慮なく申し出ていただいたら送らせて、時間に関係なく送らせていただきますので、ぜひご高齢の方でちょっと調子悪いわと思われる方もご参加ください。裏面に行きまして、永眠者記念聖餐礼拝が11月4日にございます。そして同じく墓前礼拝が11月の4日の午後2時から大阪生駒霊園教会墓地でございます。どうぞ覚えてください。チャペルコンサートが11月11日礼拝後の午後3時30分からです。聖歌隊が参加されるそうですので、どうぞよろしくまた出席してください。で、奈良県伝道会婦人部秋の研修会が11月23日祭日ですけども、大和キリスト教会で持たれます。岡八郎さん のお嬢さんで市川優子さんが講演と ゴスペルの歌を歌ってくれると思いますので、あのすごく楽しいお話ですので、あのどうぞ覚えて、あの婦人の方だけでもじゃなくてもいいと思いますので、あの大和は広いですので、どうぞあのご出席ください。以上です、はい、そしたらあの恒例 の, あのグッ、はい、
あのおにぎりは何か炊いてもらえませんか。
あ、あれは
持ってこれない方はこちらで。
あ、これね、あのおにぎりね、今あのおにぎりって書いてますけども、もう朝もちょっと眠たいし、あのおにぎりを持ってきにくいわと思われる方はご遠慮なく、あのあそこ野外センターの方でおにぎりも握ってくれる人もおられるそうですので、あのご遠慮なく何も持ってこなくても、あのよろしかったらあのご参加ください。以上です。そしたら、ご恒例のグリーティングをどうぞ、全御祭の方からよろしくお願いします。そしたら、正英29番を歌います。そして祝祷放送を持って礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがここに集う会衆一人一人の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you. あれ目薬がない。いつもありがとう。かんちゃん、いい子やな。後で。じゃあ、この選手は。
おー来た来た。
すげえ こうして手足姉妹たちがここに集い、共に交わりのひととき、また話し合いのひとときを持とうとしております。どうかあなたが共にいて、そしてこの世界の歩みをあなたが共にしっかりと歩んでください。特にこの秋はたくさんの行事があります。行事の方々にもたくさんお手伝いをしていただかなくてはなりません。夏の疲れがあることだと思いますが、どうかあなたが共にいて、そしてその心と体の健康をどうか回復してください。そして私たちがこうして奉仕する事柄で、どうか一人でも多くの方が主イエスキリストの恵みと愛に触れることができますように、一人でもその魂の救いのために、私たちの働きが何らかの形でそのあなたの御業に貢献することができますように導きを与えてください。また同時にこうして食事を共にし、楽しい交わりのひとときを共にすることができますように、このひとときをあなたが守り導いてください。お一人お一人の心の中にある祈りとともに、これらの祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前に伝えいたします。
先生お忙しいのでね、明日へまた行っていただきますので、先生ね、
そうです。今度の野外礼拝がありますので、詳細は出ております。
ピーマンが通知しております。 から離れた方がいい。あんまり言うな。